鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、はい、鉄道愛好家の星匠さんです、
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先々週先週と引き続きまして3週目になりましたが、釧路管内在住の鉄道愛好家高田幸美さんにお越しいただいております。高田さん、どうぞ今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
はい、高田さんはですね、最長片道切符を、はい、本当何日間でも渡ってこう、まあ2回ほど釧路には戻ってきたんですけど、長崎県から北海道まで、回れたということで、先々週と先週で、九州、それから山陰、山陽、関西、そして、中京地区で首都圏、もう首都圏はもう頭が痛くなるぐらいの、なんですかね、多分ルート設定には苦労されたと思うんですけども、そしてやっとその首都圏 を抜けまして、糸魚川という日本海側に抜けたところまでで、はい、終わっております。それじゃあ、糸魚川を出発しまして、今度はどちら方面へ向かわれましたでしょうか。
はい、新幹線で飯山、長野県の飯山まで動きまして、
はいはいはい、
でそこからですね、この日土曜日だったので臨時列車で、おいことっていう、なんでおばあちゃんのお家を意識した車両っていう形で、テーマは和風な感じの、車両に乗りまして、なかなかこれがそうですね、冬の終わりぐらいの飯山線、雪が残雪の残る飯山線と非常にマッチしてね、とても良かったです。
あ、そうですか。
はい、でゆったりと流れる信濃川と並走しながら、ね、乗りましたんで良かったですね、はい、ここね。
ちょうどこの3月ですか、
はい、
このシーズンってこう春だけども山の方はちょっと雪景色が残ってるみたいな感じですよね。
そう
です。はい、それで今度また、
そうですね、それで、終点が十日町なんですけど、ここでヘギそばを食べまして、はい、
やっぱり抑えてますね、
抑えてますね、はい、はい、で、はい、終点の越後川口から今度は、湯沢シクラっていうこの、はい、またこれもイベント列車なんですけど、
お、はいはい、
これお酒がテーマになってて、新潟県のお酒を、はい、なんか振る舞い酒とかあるんですけど、もう私お酒飲めないんですけど、
あら残念
これがですね、まあ、ちょうど私の工程にぴったり動いてくれまして、
そうですか、
はい、長岡を通って、宮内から長岡を一旦経由して、
はいはいはい、
柏崎に戻る、
の
方に向かうということで、
なるほど、
私のルート通りだったんでこれ乗ったんですね。
そうですね、
はい、
で柏崎からはこの、はい、
越後線ですね、はい、これで、はい、新潟に抜け、
はい、
新潟から、新幹線で今度は長岡に向かう。
では
い、さっき言ったに長岡通ってるんですけど、これは長岡駅で下車しないで列車が分岐駅の宮内を通過するっていうことで、
は
い、通っていないことと同じなんですね。
なるほど、はい、
特例的なもので、うん、はい、
でうまく使ってますね、
はい、でこの日は、はい、在来線の東三条ってとこで止ま
りました。東三条で、はい、はい、東三条は次の日は出発して、
はい、
そうするとあれですか、また、信越本線、
信越本線ですね、はい、ね、
これでどちらの
新津っていう鉄道の町がありまして、ここまで向かった後、
はい、
今度は本州を横断するような形で、新津から会津若松、
はいはい、
はい、 で会津若松から郡山、郡山からいわきと、はい、こう、はい、山の中を一気に、はい、横断しまして、ね、はい、太平洋側に出ました。
はい、
はいはい、で、ここを北、ここから常磐線を北上して、はい、あの原発の被災地の
ところ
だから、はいはい、なんか寂しい気持ちになってきてね、夜なのに家に電気がついていない、
なるほど、
とこ被災地ね、はい、見てるとちょっと寂しい気持ちになりながら常磐線で岩沼っていうところ、
岩沼、はい、
はいはい、でここから、福島に抜けてこの日は、はい、終わり
ですね。終わりですね、はい、はい、でこれはあれですか、福島から大宇本線
じゃないんですよこれ、やまびこで仙台に向かっちゃうんです、
はい、なるほど、
ここも白石蔵王が間にあるから別線扱いになって
きまして、はい、はい、はは、
で仙石線で石巻に向かい、
はい、
石巻から今度は、はい、これは石巻
線ですか、線ですかね、
はいはい、これで小牛田、
小牛田、はい、
で、陸東線ですね、はいはい、古川に抜けて、はいはい、新幹線で、はい、一ノ関に上がるという形で、
はい、
で一ノ関から在来線の東北本線で北上、
はい、
うん、で北上駅でここですね、
北上線
ですね、はい、なんか快速なんですけどこれなんか一駅しか通過しなかったっていう、はい、本当に快速なのかって、そうそう、
はい、
でこの辺で横手っていうところ
に来まして、はい、
はいはい、今度は横手から今度南側に降りてくる、
降りてきて、はい、
はい、でこれがですね、途中で今、はい、あれですか、ここも災害で、電化区間が、電化設備全部取っちゃって非電化になっちゃったっていうところで、はい、横堀っていうところかこの新城の間っていうのは、はい、これもう非電、はい、電化区間だったのが非電化区間になってしまって、
そうですか、
これで機動車に乗り換えて、で、まあ、新庄までついて、ここで新庄で一旦終わり、
一旦終わりと、はい、
もうこの日やたら早かったんですけど、これ翌日、これもまた意味がありまして、はい、翌日の朝1番、はい、あ朝2番の列車が、はいはい、これ719系という、
ね、
ボックス席の私の好きな車両だった
んです、はい、いいですね、
はい、それに合わせるため、まあ、早く到着したって感じですね、
はい、こだわりの、
こだわりの、はい、移動です、はい、
これって これはじゃあ、そうすると第一級に乗って
新庄からですね、これ山形に降りてきたんです
よ、ね、
はい、で、これ山形で私どうしてもこれ山形の芋煮が食べたかったんで、はい、これ1時間時間取ってるんですけれど、はいはいはい、駅の近くのあのホテル行きまして入って、はいはい、でモーニングで、優雅にモーニングの中でいいか、芋煮を食べて、
あるんですね、
芋煮だけじゃなかったですけどね、本当とても、はい、
和洋折衷ですね、
はい、いい時間を過ごしましたね、はいはい、でそこからまた大本線を下に下がりまして、
はい
はい、米沢、
米沢ですね、はい、
はい、で、米沢でこれ米坂線というのがありまして、はいはい、これ日本海側に向かっていく線路なんですけど、はい、でこれここも災害で今泉と坂町の間が今、普通になって、災害で普通になってるんですよね、
あら、
でここ代行バス乗りまして、代行バス乗っていると、途中でやっぱりその災害で、えぐれてしまったレールの跡とか、流れてしまった鉄道の道章とかがなんか見れて生々しい感じがあって、これで果たして復旧できるんだろうか、すごく心配になってきました。
坂町まで来まして、はい、今度こそあれですね、北に少し
向かいます、今度こそちゃんと北に向かうんですよ、
はい、
はい、ここから、特急稲穂に乗りまして、
は
い、まあ、朝、酒田まで抜けて、で、稲穂がまあ酒田行きだったので、はいはい、普通列車でそのまま秋田に抜けて、
秋田に抜けて、はい、
はい、でこれ秋田で、この日は止まってます、
はい、
でもう3月31日になって出発してから1ヶ月以上、はい、この段階で経ってます、
で秋田から今度
は、はい、でも4月になっちゃいまして、
はいはいはい、
秋田からこれリゾート白神っていう有名な列車がありまして、これがまた風光明媚な、ね、日本海側 の, あの 奇岩が あるところを通りながら、はい、走っていくんですよね。
うわ、羨ましい。
はい、でこれ狙ってまして、この車両の2号車っていうのがですね、はい、コンパートメントを狙ってまして、でガラガラだったら一人でコンパートメント独り占め。
あら、最高のシチュエーションですね。
そうですね、でそこがまたさらに、はい、座席引っ張り出せて、引っ張り出すと B 診断見たくなる。
あ、なるほど。
疲れたらゴロ寝しちゃうという
、なんか昔の電車寝台のような感じですね。
あ、そんな感じです、そんな感じです。はい、それで、まあはい、なかなか楽で楽しい時間帯を、まあ、過ごして、はい、これ何時間かかったのかな、はい、4時間半かかるんですけど、はい、これはもうあっという間でした。
あ、これあれですよね、秋田から大本線通って、そして五能線に入って、
五能線入って、ね、五所川原、
五所川原、
はい、はい、そうです、そうです。で弘前まで行った後、うん、はい、今度また秋田方面に戻って、
はいはいはい、
大館ですね、
大館ですね、
大館に14時12分にこれついてるんですよね、はいはい、でやることがこれないんで、次列車がですね17時35分までなかったので、秋田犬の里とか呼んで、
はいはい、
まあ、ちょっとあれですね、中継八高の歴史なんかを勉強させて、あ、そうだったんだっていうふうに納得して、まあそれで時間になってから、まあ
花輪線ですね、
乗ったんですね、
はい、ここも面白そうですよね、はい、花輪線は。
あ、これ面白かったです、うんうん、やっぱりローカル線前としてて、はい、まあ、キハ110って、まあ、古い車両を使ってますんで、はい、ボックス、
はい、
うんうん、で、これに乗ってきまして、はい、これ長かったですね、やっぱ3時間3時間かかって、まあ、途中から日が暮れてくるんで退屈になってくるんです
よ。なおさらですね、
はい、で気づくと、まあ、盛岡、
はいはいはいはい、
でここで初めて北海道入れるんですよ。はい、盛、はい、岡から一気に新函館北斗、
は
い、北海道です。はい、皆さん北海道一回行きました。
戻ってきました、
はい、あ、なるほどね、うん、あ、そっか、はい、新幹線乗ればこれ別線だから別にいいんです
よ。そうなんで す,
そうです、ね、
さっき、はい、もう青森のかなり限りなく近いところにいたんですよ、
新幹線で
北海道まで一気に入りました、はい、で、はい、この日は新函館北斗で、はい、まあ、終わりという形になります、はいはい、
もういよいよそうするともうあれですね、
残すとこちょっとなんですけど、
ちょっとです
よね、はいはい、またこの次の日にですね、また、はい、またトラブル発生ですね、はい、まあ、皆さん記憶に新しいかもしれないんですけど、はい、3月の31日にですね、函館線の山線の方で、はい、なんだっけ、道章が
ありましたね、
はい、流されちゃった、ね、流れたとかなんとかっていうんで、はい、何日か止まった時あったじゃないですか、はいはい、あの時だったんですよ、ちょうど4月2日で、ね、はい、でこれで、これ私全然それ知らなくてですね、当日新函館ホークトから押し政原回りって言っちゃって、遠回りをするですね、
はい、
列車乗るためにまた朝行って、朝一番の、早起きをして、はい、朝一番の佐原回りの普通列車乗って、はいはい、
ですね、
森駅に着いた時に、その情報をキャッチしまして、どうすんのと思いながら、もうとにかく2時間森であるので、はい、その間に対策立てようと思って、対策を立てまして、
はい、
で、まあ、ここも駅員 に相談したら、今度は、はい、九州の時とは違ってて、うん、
はいはい、
私が切符を買った後に災害が起きているので
、なるほど、
はい、最初から堂々と遠回りしていいよと言われました。
なるほど、
はい、
そういうことですか。
そうなんです。それで、どうなったかと言いますと、はい、森から長万部までこれまた、はい、普通列車で移動して、
はい、
で本来は長万部14時ぐらいの14時過ぎの普通列車で、
はい、
くっちゃんに抜ける予定だったんですけど、くっちゃんどこだったかな、蘭越とメナ、はい、メナとかあの辺が、はい、普通になった関係で、
はい
ね、
はい、
列車が蘭越と長万部の間がその日はもう動いてなくて、大砲バスもなし、はい、いつ復旧するかもわからないという、はい、で、まあ、やむを得ず、はい、まあ、あれですね、特急の、うん、これ特急ですね、はい、特急料金は払ってくださいと言われまして、はい、まあ、まあ、しゃあないなと思いながら、長万部から新札幌までか、札幌まで行くと値段が200円高くなるので、ちょっとでも抵抗してやろうと思いまして、はい、新札幌まで、特急でワープしまして、
はいはい、
またこれも新札幌から、はい、小樽に抜け、小樽からくっちゃん、くっちゃんから蘭越と、
蘭越、はい、
普通じゃない区間を乗るために、はい、この本来は2時間ぐらい、1時間か2時間ぐらいで行っちゃうところをですね、これすごいですね、11時33分に出て蘭越に着いて17時33分、これ6時間もかけて遠回りしていた、札幌周りで蘭越まで、はい、行きまして、で同じ列車で折り返して、
折り返してね、
はいはい、これは吉松の時と、まあ、同じです、同じですね、
はい、じゃあもうこの日もそう夜遅いですね。
そう、この日はもう泊まる場所が変わっちゃいました。はい、これは宿には申し訳ないんで事情を話して、宿、泊まる場所を無料でキャンセルさせていただいて、はい、宿の方には本当に迷惑かけちゃったなとは思います。
まあまあ、
で
次回お願いします、
はい、で当日予約で、はい、本来旭川に泊まる予定だったのが富良野宿泊に変わったんです。
ああなるほど。
そうなんですよ、はい、で反対にいいこともこの日ありまして、はいはい、小樽から札幌まで行く普通列車なんですけど、これがUシートって言って、快速エアポートだと有料で1000円になるやつがあるんですけど、はい、あれ、はい、普通列車は無料なんですよね。
あ、そうですね、うん、はい、
で小樽から札幌の間これタダで、はい、札幌から快速になるやつだったんですよ。
あ、
はい、なるほど、はい、小樽から札幌までしっかり、はい、1000円分楽しませていただきましてね、はい、ちょっと幸せな気分、
あ、はい、
で、札幌から特急で滝川まで向かい、はい、はい、滝川から富良野行きの最終列車、
そうですよね、最終列車、最終ですよね、
はい、最終列車に乗りまして、まあ、これがまた私ともう一人しか乗ってなかった、赤ビラ足別で何人かおりまして、はいはい、足別出た後私ともう一人しか乗ってなかったですね、はい、それで富良野に、はい、まあ、夜11時近くになってから着いて、はい、まあ、宿にチェックインしたって感じです、はいはい、
で次じゃあ富良野から、はい、旭川
にで富良野線で出て、ではい、オホーツクで、はい、オホーツクに乗ったんですけど、これ網走、はい、での乗り換え時間がなんかこれ非常にあるので、まあ、退屈なので目満別で降りて、目満別の駅の近くにお風呂屋さんがあるので、お風呂屋さんというのかな、まあ、ホテルがやっている、日帰り入浴施設がありまして、そこでまあお風呂に入ってゆったりと時間を過ごして、
はいはいはい、いいですね、
もうなんか春風に吹かれながら、旅の疲れを癒すように露天風呂の温泉に入る、はい、まあ、ちょっと幸せな気分になって、で次の普通の列車で、はい、網走から、はい、
でそしたら網走からまた、またっていうか専門線で、
専門線ですね、はい、これがまたこの日も本当に私ついてるんで、はい、前の日に本当にね、災害とかには見舞われたんですけど、これ4月3日なんですよ、この日。4月3日にもかかわらず、網走から斜里の間の、車窓風景で、は
い、
流氷が見られたんです。
ああ、
4月の流氷って、
ね、
いやびっくりしましたね。最初遠目に水平線に白いのが見えてきたと思ったら、はいはい、シャリが近づいてくると、はい、どんどん近づいてきていて、もう塊とかもしっかり見えるような形に、なってましたんで、はい、まあ、4月で流氷見れたってのはこれはもう自分が頑張ったから、
そうですね、
ご褒美
かな、ちゃんとやっぱり神様見てるんですね、
うん、ですね、ちょっと嬉しかったです、はいはい、
で釧路戻られて、
でこの時は、
はい、
白糠まで行って、白糠で終了、はい、
終了、
はい、終了です、はい、でこの後また1週間、はい、仕事をやってまして、まあ、はい、はいはい、1週間も動かなかったんですけどね、はいはい、でこれで4度目の出動ですね、はい、最後ですね、はい、これがもう最後の旅になるんですけど、はい、4月10日の日に26日目ですね、
はい、
はい、出発白糠出発しまして、はいはい、帯広に行き、
帯広、はい
はい、ここ普通列車ですね、はいはい、帯広でまあ豚丼を食べたり、
はい
はい、でさらに駅前の藤森さん、
はい、ああ藤森さん、
はい、レトルトの、はい、レトロなパフェを食べさせて、はいはい、本当にね、帯広を堪能したという感じでね、はい、で そこから新徳に抜け、これなんですね、これ新徳から新夕張の間を大空八号で、
なるほど、
乗るんですね。で新夕張から今度普通列車に乗り換えるんです、これ なぜこれやってるかっていうと、これ新徳と新夕張の間っていうのは、新徳から新夕張の間の相互発着の場合は普通列車扱いという特急料金がいらないので、その特例を利用しまして、新夕張で降りたと、で新夕張で夕飯食べて、で南千歳に抜け、でこの日は、スズランに乗り換えて、東室蘭に宿泊したということですね。
で次の日が
これ最後です、
最後の、本当に最後の最後で、長万部までと、
最後の日4月11日にこれなるんですけど、これ自業自得で、トラブルというのかな、アクシデントになっちゃったんですけど、寝坊しました。もう長旅の疲れが溜まってたのかもしれない。
そうですよね。
で当初の予定の列車に乗れなくて、本来は、普通列車でゴールしたいなと思ってたんですけど、それが叶わず、これ次の普通列車にしようと思うと、半日時間をロスしてしまうので、東室蘭8時16分発の北斗4号になりまして、おしゃまんべ9時9分、これで完全乗車という形になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
高さん、ちょっと時間もあれなんで、最後に次の目標は何かあるんでしょうか。
次の目標ですね、これ乗りながらちょっと暇な時に書いてたんですけど、旅の記録を書きまして、これで、本出そうかなと思ってます。
すごい
やったこと、そのまま無駄にしたくないな
って。そうですね、やっぱり残しといた方がいいです、
そうです、そうです、だからどっかね、なんだ、出版社さんかなんかからオファー来たら嬉しいんですけど、本当に聞いてる、リスナーの、出版社の方来て、いらっしゃいました。よろしくお願いします。
皆さんぜひよろしくお願いします。それでは3週にわたりましてですね、だいぶ端折っちゃったんですけど、九州から北海道まで、最長片道切符の旅をご報告していただきました。高田さん、本当どうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
鉄の鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さん、そして3週にわたって、ゲストをご出演いただきました、釧路管内在住鉄道愛好家の高田幸美さんでした。 FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りしました。